Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me today to Psalm 15, verse 4.
詩編15章4節を開けてください。
Who despises a vile person, but honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts, and does not change their mind?
神に捨てられた人を、その目は蔑み、主を恐れる者を尊ぶ。損になっても立てた誓いは変えない。
The title of today's message is Citizens of Heaven, Part 4, Integrity.
今日のメッセージのタイトルは天国の市民、そのパート4、副題は高潔さ、高潔さ。
Today we come to the fourth part of the series Citizens of Heaven on Psalm 15.
今日はシリーズ天国の市民の第4部になります。
In this psalm, the psalmist David inquires of God about how the citizens of heaven ought to live.
この15章で詩編作者のダビデは天国の市民はどう生きるべきなのか神に尋ね求めています。
The first verse deals with our dwelling place in this life and the next.
第一節はこの世での人生とその後の住まいについて書かれてあります。
Most of the rest of this psalm deals with the way people who are citizens of heaven are to live.
そして残りのほとんどが天国の市民の生き方についての内容になります。
We need to realize two things about this psalm.
この15章では2つのことを認識しておくことが必要です。
Firstly, it is written when people were living under the old covenant, the grace of God had not yet been revealed. It was only a distant promise.
その一つ目が、この詩編は人間が神の古い契約のもとで生きていた時代に書かれたものであるということです。神の恵みはまだ掲示されておらず、人々にとって恵みはまだ遠い約束のものだったということです。
Secondly, why we still remain in our corrupted human bodies, we are at war with sin.
二つ目に、人間とは罪深い肉を持つものであって、誰もが自分の内にある罪との戦いを持つということです。
The Bible shows us a perfect standard that we can reflect upon and see where we fall short.
聖書は私たちに神の完璧な基準と自分がいかにその基準を満たさないものであるかを示しています。
That should bring us to an attitude of humble repentance.
そしてそのことが私たちをへりくだらせて悔い改めをもたらすのです。
With the Holy Spirit's help, we can grow towards God's perfect standard.
私たちは聖霊の助けで神の完璧な基準へ向かって成長していくのです。
The first part of this series was subtitled Our Dwelling Place. We looked at where we dwell in relationship with God.
このシリーズの第1回目は私たちの住まいという副題で 私たちが神とつながって住む場所を見ました。
Spiritually, there is only one dwelling place with God. That's why the title was singular. But in the physical, we looked at three places where we meet with God.
霊的に見れば、神と共にいる住まいとは一つだけです。それで副題は単数形にしてありますが、物理的に神と向き合う場所は三箇所あって、それについて見ていきました。
The first two were places on this earth. One was the church where we meet with God corporately, and the other one was our place where we meet with God in personal devotion to Him.
物理的に神と向き合う場所の3つのうちの2箇所は地球上にあって、一つが共同で神に向き合う教会という場所、そしてもう一つは個人で神に向き合うデボーションの場です。
The third dwelling place we looked at was our heavenly dwelling place where we'll spend eternity with God.
そして三つ目の場所が永遠に神と過ごす場所、天国です。
In the second part of this series, we looked at our transformation.How the Holy Spirit changes us from the inside out towards righteousness.
シリーズ第2回目は私たちは変えられるという副題で私たちが 義なるものとなるために聖霊によってどのように変えられていくのかを見ていきました。
We noted there are three parts to our transformation.
それは3つのステップを踏むということでした。
Firstly, by the avoidance of the wrong things, that is repentance from sins.
まず、正しくないことを避ける。つまり、罪を悔い改めるステップです。
Secondly, by doing the right things. It's not enough to just avoid doing bad things. God's children should do good towards others.
次に良いことをしていく。つまり悪いことを避けるだけではなくて、神の子として人に対し良いことをしていくステップです。
And thirdly, by speaking the truth that we walk in authentically to others, not in hypocrisy.
そして三つ目のステップが、偽善ではなく、言うこととすることを一致させていくという、そのステップでした。
In the third part of this series, subtitled Relationships, we looked at three things that help us improve our relationships with others in God's kingdom.
シリーズ第3回目は人間関係という副題で、神の御国の中での人間関係の助けになること3つを見ていきました。神の御国の中での人間関係の助けになること3つを見ていきました。
Firstly, we should watch the way we speak about others.
まず一つ目に、自分が誰かのことを話すときには注意を払うということです。
We shouldn't say bad things about people or slander them.
人のことを悪く言ったり、名声を傷つけたりしてはいけないということです。
Secondly, we should act rightly towards others, noting that action is a reflection of what is in our heart.
二つ目に、人に対して実直に行動するということ、つまりその行動が心からのものであるべきだ。ということです。
That is, we should ensure that we don't harbor hatred towards others in our hearts.
それには自分の心の中に人に対する憎しみが存在していてはならないのです。
Thirdly, we must watch our speech towards others directly.
三つ目に、誰かに向かって話すときには注意を払うということです。
Are we building people up or knocking them down?
話している相手を高めていく話をしているか、それとも相手を打ちのめす 話をしてはいないかということです。
Citizens of heaven should always be aiming to build others up by what they say.
天国の市民はいつでも誰に対しても自分の話が相手を高めていくものであるようにしていかなければなりません。
Today's verse shows us what we need to do to maintain our integrity.
今日の御言葉には、私たちが高潔さを保つためにどうすべきであるのかが示してあります。
That is, how do we remain on God's path and not go astray?
つまり、いかにして神の道にとどまり、道から外れないようにするかということです。神の道にとどまるということが高潔さにつながります。
There are three things we should do if we want to maintain our integrity as citizens of heaven.
天国の市民としての高潔さを保つのに行っていくべき三つのことがあります。
Let's look at these three things now.
ではそれら三つを見ていきましょう。
Firstly, to maintain our integrity, we need to shun bad company.
一つ目です。高潔さを保つには、つまり神の道にとどまるにはという意味です。悪い仲間を退ける。悪い仲間を退けるです。
The first part of verse 4 says, Who despises a vile person?
今日の御言葉4節に、神に捨てられた人を蔑みとあります。
In order to understand this better, we need to look at the underlying Hebrew word that is translated in the NIV as vile person.
この御言葉をもっとよく理解するために、言語であるヘブル語ではどう表されているかを見る必要があると思います。
The Hebrew word is moas.
ヘブル語では神に捨てられたという言葉がモアスとあるんです。
This word means refuse, reject, cast away, or reprobate.
これは断る、拒絶する、退ける、見捨てるという意味になります。
And it is most often used in the context of people rejecting God and or God rejecting the people because they have turned away from Him.
このヘブル語なんですが、これは神を拒絶する人々、また神に背を向けたために神が見捨てる人々という内容で最も多く使われる言葉です。
Let's look at an example of this. The same Hebrew word is used twice in this verse. 1 Samuel Chapter 15, verse 23.
では、このヘブル語が使ってある御言葉を見ます。この御言葉の中に2回使われています。サムエル記です。サムエル記第1、15章、23節です。サムエル記第1、15章、23節です。
For rebellion is like the sin of divination, and arrogance like the evil of idolatry. Because you have rejected the word of the Lord, He has rejected you as king.
まことに背くことは占いの罪。従わないことは偶像礼拝の罪だ。あなたが主の言葉を退けたので、主もあなたを王位から退けた。この退けたという言葉です。
So the people we are to keep away from are not the lost who have no knowledge of God, but rather those who knew God but have rejected Him.
今の御言葉から私たちが退けていく人々というのは神を知らずにさまよっている人のことではなく神を知ったのに神を拒絶している人ということになります。
Because if we continue to associate with such people, they will be a bad influence on us.
なぜそうなのかというと、そのような人たちと関わっていると、悪い影響を多分に受けるからです。
Outwardly speaking, there were a lot worse kings later than Saul.The problem was, although Saul looked zealous for God, he obeyed himself, not God.
御言葉にあったサウロですが、サウロよりも外見的にはもっと悪い王はたくさんいたんです。でも、サウロにあった問題というのは、彼は神にあたかも熱心であるかのように見え、でも、神ではなく、自分自身の思いに従っていたんです。
The reason God rejected Saul as king was because of this hypocrisy, which was a very bad influence on others.
神がこのサウルを王位から退けたのは、この彼の偽善のためで、これが他人に悪影響を及ぼすことになるからです。
Now, let's look at 1 Corinthians chapter 5, verses 9 to 13.
ではここでコリント人への手紙第1を見ます。コリント人への手紙第1、5章、9節から13節です。5章、9節から13節。
I wrote to you in my letter.Not to associate with sexually immoral people.
So, oh. 私は前にあなた方に送った手紙で、不貧困な者たちと交際しないようにと書きました。
Not meaning all of the people of this world who are immoral, greedy, and swindlers or idolaters. In that case, you would have to leave this world.
それは世の中の不貧困なもの、貪欲なもの、略奪するもの、偶像礼拝するものと全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。
But I am writing to youThat you must not associate with anyone who claims to be a brother or a sister, but is sexually immoral or greedy and an idolater or a slanderer, a drunkard or a swindler. Do not even eat with such people.
私が書いた本当の意味は、書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困なもの、貪欲なもの、偶像礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。
What business is it of mine to judge those outside the church? Are you not the judge of those inside?
外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。
God will judge those outside. Expel the wicked person from among you.
外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。
One thing that is really going to impact our integrity and cause us to stray from the path is if we associate with bad company.
神を信じる者たちの高潔さに衝撃を与え、道をはみ出させる原因となることの一つが、悪い仲間との付き合いです。
The kind of bad company this is are people who claim to be Christian but habitually live in sin.
この悪い仲間というのは、自分はクリスチャンと言いながら、常習的に罪の中を生きている人たちです。
Sure, we fall into sin at times, and there are ways we can discipline, forgive, and restore brothers and sisters who sin.
もちろん私たちは時には罪を犯してしまいます。でも罪を犯している兄弟姉妹を許し、元に戻してあげる道はあるのです。
However, the kind of people Paul is telling us to avoid are those who refuse to repent of their sins and yet claim to be Christian.
でもここでパウロの言う退けるべき人というのは、罪を悔い改めることを拒み、罪を悔い改めることを拒み、自分はクリスチャンだと、それでも自分はクリスチャンだと言っている人のことです。
Brothers and sisters, if you wish to grow strong in your walk with the Lord, stay away from such people.
兄弟姉妹の皆さん、主と共に歩いていく中で、自分を成長させたいと思う心があれば、悪い仲間からは離れるのです。
アーメン。Secondly, maintaining our integrity means keeping good company.
二つ目です。高潔さを保つために、つまり神の道にとどまるために、良い仲間を持ち続ける。良い仲間を持ち続ける。
The second part of verse 4 says, but honors those who fear the Lord.
今日の御言葉4節に、主を恐れる者を尊ぶとあります。
If we want to grow more Christ-like, it is not enough just to avoid bad company.
キリストの姿のように成長していくのに、悪い仲間を避けるだけでは不十分です。
We need to keep good company with other people who follow God's ways.
神の道をフォローしている良い仲間を持ち続けることが大切です。
When we are alone, it is easy for us to deceive ourselves thinking we are perfect.
人は神を信じていても孤独になると、一人になると、自分がパーフェクトだ、自分はパーフェクトだと考え、自分を自分自身で欺きやすくなってしまうんです。
However, in the company of our Christian brothers and sisters, we can more easily see the things that we need to change.
けれど、クリスチャンの兄弟姉妹の仲間がいれば、自分が変えていくべきこと、変わるべきことがより見えやすいのです。
If we don't have a church that we belong to, we need to seek out those around us who fear the Lord and fellowship with them.
もし集う教会がないのなら、神を恐れる者たちを見つけて交わりを持つことが大切になります。
Let's turn to Hebrews chapter 10, verses 23 to 25.
ではヘブル人への手紙10章23から25節を見ます。ヘブル人への手紙10章23 23から25節です。
Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful.
約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しないで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。
And let us consider how we may spur one another on towards love and good deeds.
また互いに進め合って愛と善行を促すように注意し合おうではありませんか。
Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching.
ある人々のように一緒に集まることをやめたりしないで、かえって励まし合い、かの日が近づいているのを見て、ますますそうしようではありませんか。
Fellowshipping regularly with other brothers and sisters doesn't necessarily mean joining a formal church organization.
他の兄弟姉妹たちと定期的に交わりを持つということは、必ずしも教会という形の組織に加わることだけを意味するものではありません。
It means meeting regularly, at least once a week, with a group of believers, praying for one another, encouraging one another with words of exhortation, examining the scriptures together, worshipping the Lord in song together, caring for each other's needs, being accountable to one another, and sharing the Lord's Supper together.
教会の組織に限られたことではなくて、少なくても週に一度信仰を持つ人たちと定期的に会うようにするということです。互いに祈り合い、励まし合って、聖書を共に調べ、共に主を歌で賛美し、互いの必要をケアし合い、互いに信頼し合い、そして生産式を共にするということです。
These are the things that help bring true fellowship, not just merely attending a religious service and having no other involvement with the people there.
これらの具体的なことを通して真の交わりが生まれ、ただ単に宗教的な礼拝に参加して、そこにいる人々とは全く関わらない、深く関わらないということとは違います。
If you are listening to us via the internet and are not part of a local body of believers, I encourage you to seek out other believers in your local area where you can have true fellowship.
もしこのメッセージをインターネットで聞いておられるのでしたら、もしあなたが地元で信仰を持つ人たちと関わっておられないとしたら、どうか真の交わりができるグループを探してみてください。仲間を持つことで高潔さを持って生きていく助けを得ることができ、イエスと歩いていく中であなたは成長していきます。全部言っちゃった。
When you keep company with a local body of believers, it will help you live in integrity and grow in your walk with Jesus.
仲間を持つことで、高潔さを持ってあなたが生きていく助けを得ることができ、イエスと歩いていく中であなたは成長していきます。
Amen.
Amen.
Thirdly, maintaining integrity means keeping your word.
三つ目です。高潔さを保つため、つまり神の道にとどまるため、言ったことを守る。言ったことを守る。
The third part of verse 4 says, Who keeps an oath even when it hurts and does not change their mind?
今日の御言葉4節に、損になっても立てた誓いは変えないとあります。
Before we examine further about what this means for us, we need to look at What Jesus said.
この御言葉の意味がどういうことなのかを見ていく前に、イエスの言われていることをまず見る必要があります。
For we are now living under a new covenant which came into effect when Jesus died on the cross and rose again 3 days later.
なぜかというと、私たち、この私たちは新しい契約のもとに生きているからです。イエスが十字架にかかって死んでくださり、三日後によみがえられた時、その時をもってもたらされた契約です。
Let's turn to Matthew chapter 5, verses 33 to 37.
ではイエスの言葉を見ます。マタイの福音書5章、33節から37節です。マタイの福音書5章です。33節から37節です。
Again, you have heard that it was said to the people long ago, Do not break your oath.But fulfill to the Lord the vows you have made.
さらにまた、昔の人々に、偽りの誓いを立ててはならない。あなたの誓ったことを主に果たせ、と言われていたのをあなた方は聞いています。
But I tell you, do not swear.An oath at all, either by heaven, for it is God's throne.
しかし、私はあなた方に言います。決して誓ってはいけません。すなわち、天を指して誓ってはいけません。そこは神の御座だからです。
Or by the earth, for it is his footstool. Or by Jerusalem, for it is the city of the great king.
地を指して誓ってもいけません。そこは神の足台だからです。エルサレムを指して誓ってもいけません。そこは偉大な王の都だからです。
And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black.
あなたの頭を指して誓ってもいけません。あなたは一本の髪の毛すら白くも黒くもできないからです。
All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one.
だからあなた方は、はいは、はい、いいえは、いいえとだけ言いなさい。それ以上のことは悪いことです。
As believers under the new covenant, we don't need to make oaths.
新しい契約のもとに生きている私たちは、何も誓う必要はないということです。
We just need to say yes or no.
はい、またはいいえと言えばいいんです。
Even though we haven't sworn an oath, if we want to be people of integrity, we should keep our word.
では、誓いを立てずに高潔であるためには、自分の言ったことを守ることが大切になるのです。
If we say yes to something, then we should do it.
つまり、物事に対して、はいとあなたが言ったのなら、それを行うのです。
If we can't do it, we should say no in the first place, not trying to please people by saying yes to something that we can't do.
できないのなら、最初の段階でいいえと言うべきです。できないのにはいと言って人を喜ばそうとすべきではありません。
And there are times when keeping our word involves sacrifice. That's what David means when he says, even when it hurts.
時にはダビデが言うように損になっても、英語では損ではなくて傷ついてもとあります。ダビデが言うように傷ついても犠牲を払って自分の言ったことは固く守る、守らなければならないことも出てきます。
Say for example, we are asked to coach a children's soccer team. It is going to take a lot of hard work, so we have to think seriously before we agree to something like that.
例を挙げれば、子供たちのサッカーチームのコーチの役をあなたが頼まれたとします。これは大変な労力がいります。ですから、それを簡単に引き受ける前に、まず真剣に考えなければならないということです。
Another example is marriage. It seems easy when you're young and in love, but after a while, tensions do arise. And as God's people, we have to keep our word and notwalk out on the marriage when we face difficulties.
また別な例ですが、結婚ということ、若くて恋愛している間は結婚生活は簡単なことのように思えてしまいます。でも 時が経ち、衝突が起こった時に、信仰を持つ者は自分が言った言葉を守り、困難に背を向けて結婚を捨てるようであってはいけないということです。
If we want to be people of integrity, we need to think carefully about what we commit to and then do what we say that we will.
自分が高潔であるには、つまり神の道にとどまるには、自分が何に献身するのか、十分に考えることが大事なのです。自分が言ったことは実践することが大事なのです。
Then we will have a strong testimony to those in the world.
そうして初めてこの世の人々に対してあなたが強い証人となるのです。
アーメン。